皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、2月1日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は英米が手を引くユーラシアアフリカ世界です。トランプ革命すごいですね。終焉狼狽したような声が非常にこの多く聞かれるんですけども、かつてニクソン大統領のニクソンショック、それからレーガン大統領の、プラザ合意、それから2008年のですね、リーマンショックなどですね、大体共和党政権はですね、自分たちやると腹固めますとですね、誰にも相談しないで、一気にやってしまうっていう、そういうやり方が一般的です。ですから、特にそのトランプの個性で、ああいうやり方してるというよりもですね、あれはもともと共和党のやり方だと思うんですね。それから、今回トランプが大統領令でやろうとしていることの多くはですね、前から言ってる話でありまして、共和党内部の声が強いですよね。だから、そのトランプの個性でやってると思うと、多分あれ大きな間違いでありましてですね、今まで、特にその冷戦崩壊後ですね、一つのグローバリゼーションという枠組みの中でアメリカの中も相当衰退してしまったわけでありますが、その衰退を食い止めようという人たちはアメリカの中にいるわけでありまして、彼らが民衆とともに本当に立て直すと、本気になってあれ動き出したんだと。ですからその、立てこもってる人たちと言いましょうかね、アメリカから出られなくて衰退を余儀なくされた人たちの見ている世界観、それからその幸せの道のりとですね、簡単にこの飛行機に乗りながら世界中を駆け回ってね、新しいものを作るとか言ってやってた人たちの価値観、見える世界は全然違うわけですね。ですからその全然違うものが今激突してるわけでありまして、で、主導権は今アメリカの中に立てこもってる人たちが持ってるわけですから、これはまさに革命だと見た方がいいと思いますね。で、この革命はまだ始まったばかりでありまして、まだまだこれからいろんなことが多分起きていきます。したがって、もうこれ以上なんて言いますかね、金持ちたちが結集してもおそらく政治力は出てこないと思うんですね。だからこの、それこそ特区じゃないけども、自分たちの生きるための自由都市みたいなのをどっか認めてくれるみたいな話はできると思うんですが、それ以外は多分なかなか難しくてですね、やっぱりこの世界秩序、本当にこれ変わるんだと思います。で、私はそれ、とともにですね、やっぱイギリスが本当にこの変わろうとしているということはすごく大きなインパクトあると思うんですね。イギリスのメイ首相がトランプ大統領と会談したときにですね、その後演説をしましたね。その中でもうイギリスもアメリカも自分たちのイメージを押し付けるために世界の主権国家に介入して影響を与えることはもはやこれにて終了であると。こういったわけでありますね。飛び上がるような発言とはこのことでありましてですね。まさにこの英米というアングロサクソンの民族というのは、海賊船の常識でありまして、海賊船というのはそのお宝と鉄砲、大砲が両方積まれている船のことで、世界中の知らないところに海から入っていって、で、そのお宝を持ってなんか、あれを買う、これを売るとか言い出すと。拒否をすれば大砲を撃つと。こういうやり方ですね。こうやってですね、物の売買するだけじゃなくて、いろんなシステムも、イギリス、アメリカのやり方に合わせていくと。そういうやり方に向こうを合わせさせると。いうことをもうこの200年ぐらい、ずっとやってるわけですね。だからまさにその海賊船に乗ってですね、金と武器を積んで世界中走り回って、まさに世界の主権国家に堂々と介入すると。自分たちのイメージに合うように世界の主権国家を堂々と変えていく。これをまさにですね、民族的というか国家的使命としてやってきたのが、イギリス、アメリカのこの200年だと思うんですね。それを見せじまいすると言ったわけですね。これはすごい発言で、まさにこれソビエトがですね、もはや社会主義を世界に輸出することをやめたと言ったのと全く同じでありまして、いや、だからもう、これ本当に日本なんか明治維新以降の時代はこれで全部終了ですよね。で、要するにその彼らのターゲットは、アメリカ大陸ではなくて、ユーラシア、アフリカ大陸ですね。 ユーラシアアフリカ大陸にこの海賊船を出してって、ユーラシアアフリカ大国の大陸の主権国家を、まあ、脅かして自分たちのイメージに合うように変えさせてきたと。これがこの200年ぐらいの歴史でありますから、まあ、それをやめるわけでありますから、まあ、やっぱりユーラシア、アフリカ世界というのは、まあ、本当に本物の意味でのこの自立をしなければならない時になる。まあ、いい意味でも悪い意味でもアメリカを利用するっていうことは、もはやできないんだと思いますね。ですから、まあ、トランプが非常に極端なことをやってるますけども、あれ、出口が要するに、結局そうやって鎖国にするんだというふうに考えれば、すごくわかりやすい話で、例えば日本もですね、豊臣秀吉の頃から徳川家光にかけてずっと鎖国でした。鎖国に向かってきますね。あの中でキリスト教徒の大弾圧をやりましたよね。あれが今、イスラム教徒の弾圧みたいなもんなんでしょ。で、あの時その、ルソン島とかなんかにですね、フィリピンやジャワの方に、シャムですね、当時タイですね、こういうとこに、こう、渡航しながら、非常に大きな商売をやっていた、その、南蛮船貿易をやっていた商人ですね、あれ全部切り捨てちゃいますよね。構わず切り捨てちゃって、で、鎖国しちゃうじゃないですか。だから今のこの多国籍企業もですね、あれ、切り捨てられる運命ですよね。だからそういうふうに考えてきたときに、この出口をちゃんと見てないとですね、なんか交渉して元に戻るとかいうことは全くないし、あれその、鎖国の後どのように生きていくのかと、世界がある種、このグローバリゼーション、行き過ぎたグローバリゼーションを終わりにしたその次の秩序の中で、どう生きていくかっていうふうにもう早速頭切り替えてやっていかないと、ダメなんですね。だから本当に中途半端にこの物事考えてて、考えてるの一番これ、うまくいかないやり方で、おそらくこれもう日本だけじゃないです。世界中の人たちがですね、早く気がついて、早く行動した人ほど多分うまくいく。最後まで気づかない人ほどですね、まあ、一番悲惨なことになるということだと思うんですね。今回その入国制限に引っかかった人たちもですね、まあ前から心配してたと思うんですね。相当アメリカも気にしている国々でありましたから。で、まあ、あそこまで極端にいきなりやるということを分かってなかったかもしれませんけども、まあ、敵視されてるということは分かってたわけで、で、あれがしかし、意外な国に広がった時に本当のパニックが起きるんですね。やはり中国なんかどうなのか非常に不気味なところがありますね。アメリカに対して一番の黒字稼いでいく国だから、当然アメリカ目の敵にしてるし、まあ、しかし、中国に国債買わせて、アメリカ国債買わせて、アメリカが回ってるという部分もありますから、まあ、持ちつ持たれつになってるわけで、しかし、こういう、金の持ちつ持たれつなんてのは非常に不安定ですから、いつそれが崩れるかわからない。まあ、アメリカも中国も戦争はもうできないわけで、戦争なんかしたらまたクリントン一家の、助け借りなきゃならなくなりますからね。まあ、それはできないわけで、まあ、やっぱり、なんかどっかで折り合いをつけたいと思っても経済的な問題がやっぱり全然片付かなくて、まあ共倒れっていう形に私はもうなりつつあるんじゃないかなと思うんですね。そうすると地政学的に見ればですよ、チベットとか新疆がですね、流動化するってことですね、中国が流動化するということは。で、ロシアは今のところしっかり構えてますから、中央アジアからコーカサスはロシアが抑えてる。だから今のところ、まあそのロシアが、まあ大体ユーラシアの覇権、世界の覇権を握ってるってことだと思いますが、中国がこれ流動化してくるとですね、チベットとか新疆が流動化して、今実際に新疆はもう相当流動化してるし、チベットも流動化しかかってますよね。だからこういう地政学的なその用地がですね、まあこの取られるってことになると、世界の秩序も、まあ世界というかユーラシア、アフリカの秩序も相当変わってくるわけで、まあ今後もうあまり時間もないと思うんですけども、この中国これからどうなるのか、非常にこの不気味な状況になってきました。中国人もですね、中国政府から人民元の用途制限を一段と厳しくされちゃって、あれ不動産買えなくなっちゃったんですね。だから中国人の不動産投資家が資金繰りが困っちゃったなんて話がもう世界中で今頻発していまして、なんかこの不動産の資金繰りに行き詰まるとは大体この暴落の引き金ですからね、不動産の。どうなんのかなと。まあ、かなり急ピッチで今年前半も物事が動くだろうと。まあ、こんな感じがするんですね。ですから、英米が手を引いた後のユーラシア、アフリカというのは、まあ一応覇権国家はロシアということになりますけども、 まあ別にロシアが何するっていうわけでもないし、昔みたいにソビエトみたいに社会主義の理念を輸出してるわけでもないし、まあ自分のとこの、まあ領土をしっかり守ろうと、土地を守ろうと、この地政学的な恩恵をですね、守り抜こうということ以外に多分あまりないと思うんですね。そしたあとは今度は、その周辺部の人たちは横に連携するって話になります。横に連携して、ある種対抗しながら自分たちの世界を運営していくってことになりますから、それはもう日本なんかは完全にアジアの一員に戻るわけですね。アジアの中の日本ということで、でももうなんか今のこの日本の産業を見てますとですね、相当老朽化が激しくて、果たしてまあこれからアジアも大変なんですけども、日本もですね、まあどのようにこの運営すればいいのか、ちょっと産業の現状を見てるとですね、非常に心もたないものがありますね。もちろんその企業によっては非常に強いところもあるんですが、まあやっぱりこの大企業がですね、中が崩れちゃってますと、いろんな意味でこの、まあ、特に製造業ですね、困難が多いわけですね。だからまあ、アジアは、ASEAN なんか、まだやはり製造業の時代だと思いますけども、まあ、何らかの形でこれ交流しなきゃいけないわけですけども、まあ、どうするのか。特に ASEAN にはイスラムが結構入ってますからね。やっぱこの辺は非常に不気味ですし、インドなんかも紙幣交換でですね、金がない人たちを大量に作っちゃったんで、あそこイスラムが浸透するでしょう、おそらく。結局モディ首相の去年の秋を行った紙幣交換の無理な政策は、インドの底辺社会に一挙にイスラムを入れることになっちゃって、下からインドのヒンズー教社会がそのひっくり返される直接の引き金になっちゃったんじゃないんでしょうかね。あれ、今後本当になんか危険なことになってきたなと見てて思うんですよね。だから、南アジアは非常に多分不安定化するんじゃないですか。で、ASEAN の方もですね、イスラムこれ影響を受けるんですよね、あれ。西の方からどんどん影響を受けてきますね、イスラム過激主義はですね。まあだからそういうことも考えると、そう、やすやすと、まあ付き合うってこともできない部分もあるし、しかしまあいずれにしろこれ、英米が手引いちゃった以上ですね、日本にも相当な責任があるわけで、アジアに対してはね、まあその前にこの我が国の基本的なその国の方針と、それから方向性向けなきゃいけないし、いや、これから忙しいですよ。だから今日もなんか株暴落してましたね。あれですね、円高になっていましたけども、今度円高株暴落激しくなった時ですね、これは構造改革論者には立て直せないですよ、これ。今度株暴落して円高になった時ですね、さらに構造改革しましょうとかね。円高だから海外に工場を持ってきましょうとかですね。あるいはなんかその原価低減やりましょうなんてって、もう何にもないですよ、そんなもんね。だからもう今までのこの処方箋では全く解決つかない。ソビエトが崩壊した後同じですよね。なんかソビエトの社会主義のドグマの中で、何がいいとか悪いとか言って、まあ社会主義政権らしい政策を言ったって、もうソビエト崩壊したら何の意味もなかったじゃないですか。あるいは戦争終わった後ですね、戦争中の動員対策の話だって、ね、戦争終わった後はそれ終わっちゃったんだから、軍そのままなくなっちゃったんだから関係なくなっちゃったでしょ？あれに近いことが今起き始めてんじゃないかと思うんですね。だから東芝をなんかもうまあ非常にこうのたうち回ってるように見えますけども、その一番の柱の部分がもう全く見えないような感じがしますね。おそらく人がいないんじゃないですかね。今だから特に日本の製造業もそうやって、大きいところの中が空洞化しちゃったら大変なことでありまして、まあ中堅以下にはなかなかいい会社も多いと思うんですが、大きいところが空洞化するとすごくその影響、悪影響大きいし、まあそういう意味では本物の下克上というんでしょうかね。むしろ中堅以下の会社が自力に、その自力で横に組んで、まあ日本列島だけとは言わずですね、まあ世界のいろんな知り合いって言いますかね、縁のあるところとは組んでやっていくという、毛細管のように、こう、なんていうのかな、ネットワークが広がっていくっていうか、まあそういうものはこれからユーラシア、アフリカ大陸にも広がっていくんじゃないんでしょうかね。ですから、まあ、ロシアが今の形でずっと元気であるかっていうのは非常にこれはクエスチョンで、あの国も油その他資源売って食ってる国ですから、まあ、ロシアがなくなることはないと思いますけども、その、軍事力にしろ何にしろ金がなくなったらできないことってたくさんありますから、まあこれね、世界のこの不景気、トランプ不況って多分かなりひどいもんになりますよ。 そうするとまた再び油も何も暴落するでしょ。そうなった時に今度中東から、まあアメリカのテキサスとかですね、それからダコタとか、あるいはその、ロシアとか、非常に大変になるわけで、まあ、だから今度はそういう暴落、資源が暴落した時に、この資源国もですね、今までのように、まあ金融で値段釣り上げるとかね、言ったってそれ全然ダメなわけですから、彼らも次の一手を考えないといけないわけですね。それから、まあ、人口のことを考えてもですね、まあ、中国も少子高齢化は急速に進んでるし、韓国もそうし、日本もそうですから、やっぱりその経済の構造そのものがですね、今までの高度成長じゃなくなるわけですよね。安定成長から成熟時代に入ってくるわけで、で、それはまあ下手すらすぐマイナス成長になるわけで、まあこの時代の経済の運営っていうのは、なんて言いますかね、こう激しい投資主体ではないんですよね。もっとゆっくりやっていくわけでありまして、分散型でゆっくりやっていく時代でありますから、まあ経済の根本的なその考え方も、いわゆるロハス型ですね。健康で持続的な、持続可能性の高いライフスタイルという、ロハスを基準にしたものに変えていかないと、おそらく無理ですね。中国もですね、まあ、結局この共産党が最後、まあ、溶けて終わりになっちゃえばですね、まあ、その後は大混乱でしょうが、まあ、みんなの求めるのはロハスであることは変わりないでしょうし、それから、ASEANもそうだと思いますね。やっぱり健康と持続可能性を考えたライフスタイルっていうのは、今や世界中誰でもが求めているものでありまして、まあそれの脅威になるような、脅威となるようなことはやめたいとこう、まあ思ってんだと思うんですね。特にこの後の、これから始まる本格的な世界の動乱というのは、その気持ちをますます皆さんに強くさせるんじゃないかなというふうに思います。で、その中でですから、いろんなイノベーションも生まれてくるわけで、まあ微生物のことも含めてですね、イノベーションのネタはいろいろありますから、まあ、あとは、まあ、国内外、まあ、どのように連携してですね、次の仕事を開いていくか。各地、各国、各民族は、それぞれに自分たちの強みを生かしてですね、特産物みたいのを作って、で、それで世界にこう、打って出ると、いうことをしないといけないわけで、今のような、安売り競争、安値競争、ね、安値製造競争みたいなことを、国力だと思っている時代は、もうこれにて終了ですね。一方、英米の方はですね、あれ、孤立しますから、まあ、静かっちゃ静かなんだろうけども、今までのこの、まあ、付けは大きいですよね。で、相当やっぱりこれ、追い詰められる部分があるんじゃないんでしょうかね。やっぱりこの、動物って背中見せて逃げると追いかけられてく、追いかけてくるでしょう。あれが怖いんですよね。だから、やっぱり英米も、軍事的にはカッと睨んでですね、背中見せないようにしてますけども、まあどこまであれが通用するのかと思いますが、まあ戦争なんかできないってことはまあその通りなんでしょうし、農業でも始めれば別ですけどね、イギリスでもアメリカでもカストロ議長にね、キューバのカストロ議長に習って無農薬の有機農業でも始めればね、また新しい国の形が、基盤から固まっていくんでしょうけども、そうでない限りは。はい、なかなか難しいんじゃないですか。製造業だけだって今、なんでしょう、本当に稼げるものって言ったら本音の話して中、アメリカは武器だけでしょう。武器は国内で作って、外に売れますから、要するにトランプ政策の、まあ、言葉で言わないけども、一番のこの貿易赤字減らしは、武器の輸出なんじゃないですか。だもんで、ドイツにも韓国にも日本にもですね、何か武器買えと。それが一番のなんか政策になってくるんじゃないですかね。でもこれはなんか未来がないですよね。だから本当にこの、まあ、落ち込んでしまった、なんていうのかな、経済や立て直すは大変で、確かに武器は甘受でありますから、不景気の影響を受けないと言っても、金の話ですよ。結局その、財政資金の出所って金融市場ですから、不景気になりゃそれ暴落して金利上がっちゃうわけで、アメリカみたいな債務国はね、そんなに簡単にいかないんですよ。中国だってあれ共倒れでしょ？要するにその米中は融通手形の関係ですから、あれお互いに融通手形やってるから倒れんとき一緒になっちゃうんですよね。まあそう考えるとなかなか今のままでは多分難しいなと見ていると思うんですね。まあでもいずれにしろですね、本当になんかこの、かつてイギリスが香港から帰ってって植民地終わったときになんかある種の感動がアジアにあったと思うんですが、まあ今回感動っていう感じはないよね。あまりにもその、びっくりしちゃって、なんかみんなキョトンとしてんだけども、本当になんか、 歴史が動いた瞬間みたいなものはここであったんじゃないですかね。ですからこの2017年以降のこの世界っていうのはですね、今までと全く違う路線を歩んでいくんだと思うんですね。で、決してもう元に戻ることはないんだと思うんですね。やっぱりユーラシア、アフリカ世界っていうのがですね、もう一回自分たちで、やっぱり運営する歴史の舞台として再登場してくるわけで、だからまあ今後のその、まあ横との連携っていうのも相当やっぱり頑張ってですね、やっていかないといけないんじゃないかな。まあ、そんな風に思っております。いずれにしろですね、当面動乱が続くでしょう。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、米中が手を引くユーラシア、アフリカ世界ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。